This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第50回です。さて、この度、配信開始から50回という節目を迎えることになりました。これもひとえにお聞きいただいている皆様のおかげだと思ってます。第50回という記念すべき日を無事に迎えることができたことに、大変感謝しております。また、これまで以上に皆様にお返しすることができるよう、しっかり努力していきたいと思っております。さて、レンタルチェーン大手のツタヤですが、昨今のオンラインストリーミング大流行りの情勢のためか、実店舗が相次いで閉店という流れとなっているそうですね。昨年2017年度は、全国で70店舗が閉店したそうで、本を置いたいだとか、家電を置いたいだとか、レンタルビデオ店は数を減らして複合店舗へと移行しているそうですね。レンタルビデオ、レンタル DVD とパッケージ化された映画を楽しむという文化にどっぷりと使っていた自分としては、何度も物悲しいと感じてはいたんですが、それでも対岸の火事だと思ってましたよ。レンタル屋がなくなるという実感が起こないというか、それが急にリアリティが増した出来事があったんですよ。いつも利用しているツタヤが今月7月末で閉店するんですよ。ああ、これか。ついに波が来たかと。多少無理をすれば別の営業しているツタヤ店舗へ行けないことはないわけですが、まあ行かなくなるだろうなと。今後はレンタルしていたような作品はオンラインで鑑賞することになるなと。ってわけで、ツタヤのオンラインストリーミングサービスを見てみたんですよ。ツタヤディスカスとツタヤテレビの2種類あるんですかね。ややこしい。どうやったら利用できるのか。インターフェースがややこしい。ツタヤとは下手すりゃ四半世紀付き合ってきましたが、残念ながらここでお別れになりそうです。では記念すべきシネマの秘密の第50回始めます。今回紹介した映画は希望の彼方。2017年に制作されたフィンランド映画。フィンランドは北欧の国で、地理としてはヨーロッパの北スカンジナビア半島の一番右に位置し、ロシアとお隣さんといった国がフィンランド。その国を代表する映画監督が今回紹介する映画希望の彼方の監督、アキ・カウリスマキ。1980年代から兄で同じく映画監督であるミカ・カウリスマキと活動を始め、日本でも熱狂的なファンを持つ映画監督です。カウリスマキ映画の主人公は大体が絶望的な状況に置かれ、それを何とかしようと行動を起こすもままならぬといった感じで、状況だけを抜き出せば悲劇といったものですが、それをカウリスマキは独特のユーモアで表現してくれるわけです。登場人物の誰もが仏頂面、感情の起伏を見せず、 レトロなアイテムが画面に登場し、ファブリックでおしゃれな背景、そしてポップでクラシカルな音楽、そういったユーモアのおかげで、悲劇なのに泣いていいのか悪いのか、いつしか笑みがこみ上げ、人生まだまだこれからだと全てを肯定したくなるような人間賛歌というべき作品になってるんですね。本作希望の彼方は、前作である映画ルアーブルの靴磨きと合わせた港町三部作の2作目となる予定と発表されていましたが、どうやら疲れちゃったみたいで、秋香りすまきは今作で引退を表明、港町三部作は未完となりそう。これなんとなくですが、本作のスタッフクレジットを見ると気づくんですが、秋香りすまきは本作において美術としてもクレジットされてるんですね。本作の美術を実際に担当したのは、秋香りすまきの作品を長年支えてきたマルック・ペッティレ。どうやら本作においてクレジット表記で揉めたみたいなんですね。マルック・ペティレは映画制作への多大なる貢献を認めてもらいたいと、フィンランド語のニュアンスはちょっとわからないですが、単純に解釈すれば美術ではなく美術監督として表記してもらいたいと訴えたみたいなんですね。もちろん秋香りすまきはダメだと、最終的にマルック・ペティレがフィンランドの裁判所に上映中止を訴える騒動にまで発展したようなんですよね。それは映画作って裁判を起こされたら、秋香りすまきも映画制作に疲れちゃうよねといった話です。長年のスタッフと喧嘩しちゃったわけですから、そうは言ってもひょっこり戻って映画撮ったりそうな気がしますけどね。さて本作希望の彼方ですが、基本的に2つのお話で構成されてるんですね。フィンランドのヘルシンキを舞台にシリアからの難民である青年を描く、ヨーロッパの難民対策によって引き下がれた兄弟を再び引き合わせる話、並行して離婚しレストランを立ち上げるフィンランドの紳士の話、新しい人生を始めるためにフィンランドへとやってきたシリア人とレストランを開くフィンランド人、2人の人生がひょんなことから交差するといったもの。このレストランを開く紳士の話は、人生崖っぷちの男が再起をかけて大博打を打ったものの、それで終わりではなく人生はまだまだ続くといった感じで、ユーモラスないつもの香りすまき作品といった感じ。それに対してシリア人の男の話はなかなか深刻、背景にあるのは欧州難民危機。これは2011年から始まったアラブの春で、北アフリカや中東各国で難民が急増しヨーロッパへ流入、2015年頃にはその数が100万人を超えるようになった。大勢の難民が最初に押し寄せるのはイタリアやギリシャといった玄関口になる国。この国が難民へ正式な手続きをせずに流入を黙認したため、 EU の基本理念に大きな歪みが生じた。これが欧州難民危機。この流入した難民はフィンランドにもやってきて、さまざまな軋轢を生んでいるようで、流入前のフィンランドの経済は決して好調とは言えない状況で、経済が低迷していた矢先の難民流入となってしまい、いわゆる犯罪の増加や難民受け入れのための福祉財源の削減に踏み切るなど、難民の流入に反発し、自警団 地形組織オーディンの戦士たちが誕生と、政治の世界では移民制限を掲げる政党真のフィンランド人が躍進するなど、欧州難民危機はフィンランド社会にも混乱を引き起こしたわけです。港町三部作の一作目にあたる映画ルアーブルの靴磨きでは、映画の舞台はフランス北西部の港町、たどり着いた難民はそこからさらにイギリスへ渡ろうとするも足止めを食らう。難民にとってはあくまでも通り道で、終着駅へ行くまでの仮住まい。映画ルアーブルの靴磨きで描かれる難民は通り過ぎていく存在として描かれてましたが、本作ではもはやそんな事態ではないわけです。難民というよりは移民として描かれてます。難民を通しますかではなく、難民を受け入れますか、より状況が逼迫しているわけです。シリアからフィンランドに流れ着いた難民の青年、彼の希望は妹と再会し一緒に暮らすこと。言ってしまえば安全で安心できるならどこでもいいんですよね。フィンランドにたどり着いた理由もシリア同様に、フィンランドも内戦を経験しているから難民に対して寛容であろうといった理由です。ちなみにこのフィンランド内戦を簡単に説明すると、今からおよそ100年前、隣国のロシア革命の影響下でフィンランド国内での階級対立が激化して起こった内戦、それにロシアからの独立問題やドイツ軍の介入も絡んでくる。同じ民族同士で戦ったフィンランド人にはこの内戦は深い心の傷を残したそうです。ここら辺はフィンランド映画の4月の涙で描かれているようです。さて、このシリア難民の青年はフィンランドで難民申請を出し、社会へ受け入れてもらおうとするわけですが、この審査の際に審査官からあれこれ質問を受けるわけです。その質問の一つに宗教はというものがある。シリアはイスラム教徒の国なので、それは青年もイスラム教徒だろうと思うんですが、細かく尋ねるわけです。スンニ派、シーア派と。それに対してどれも曖昧に答える青年。審査官は神を信じてないの？じゃあ無神論者ね、というわけです。この場面がちょっと引っかかったんですよ。ガチガチのイスラム教徒では難民申請が受理されないだろうと考えた審査官の親心で無神論者とされたという感じもあるんですが、これどこまで本当なんだろう。実際にそういった例があるんだろうか。個人にとって大事なアイデンティティを失わせる行為が描かれているわけです。イスラム教徒にとって無神論者に認定される行為は、いわゆる廃教者、教えに背いたとみなされ、国によっては死刑になるほどです。本作は難民の青年が人々の善意によって助けられていく映画なわけですが、それに対して信教の問題、デリケートな部分に触れる描写だなと感じました。いわゆる一般的な映画なら、こういった場面の場合、見ている我々にカタルシスをもたらす表現を採用しがちです。それは例えば無神論者と言われ、それを認めれば審査に通ると教えられるも、断固としてイスラム教徒であると言い張る青年の宗教心が試される場面。本作の場合、青年は物憂げな顔をするだけ。ちょっと分かりづらさを感じた場面です。また本作希望の彼方は、ここで終わるの？といった感じもありますが、あとはフィンランド国民、また見ている我々がどう選択しますかといった感じになってます。本作で描写されるフィンランドは、街中にインド料理屋があり、寿司バーがトレンドであり、多様な人種が働く国と描写されています。それなのに国を閉ざすなんてできるはずもない。開かれていくべきだ。 困ってる人を助けるのは当然でしょと言ってる感じもあるんですね。難民問題という考えさせられる話をオフビートのコメディに昇華している本作、おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いてるよ、トイタコアを、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスで、アーゲッテイタダイタリ、カムソヤゴイケン、ダメダシを、Apple Podcasts、シサイブアロゴのコメント、Tumblr、のメールフォーム、Twitter、アカウント、アッシネマの秘密に、おいおせたたきると、サイワーイデフ、おまちしてくおります。
こんな感じで希望の彼方紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて、法務省が今月7月6日オウム真理教元代表の松本智津夫の死刑を執行したと発表しましたね。他に6人の元幹部の執行も行ったようですが、世間の関心は死刑制度の有無や麻原彰晃の遺骨をどう扱うかに関心が移っていますね。このオウム真理教が引き起こした事件がどのくらい日本に影響を与えたのかという話を少ししておきたいと思うんですね。とは言っても個人的な体験談ですが、1995年に起きた地下鉄サリン事件、この事件は東京の地下鉄に有害物質であるサリンが撒かれるという事件でしたが、この事件が起きたのが3月20日、それを受けて警察が山梨の上九石村にあるオウム真理教の拠点、いわゆるサティアンに強制捜査に入ったのが3月22日。この一連の週の土曜日か日曜日に僕は大阪の梅田へ出かけたんですね。お目当ては当時公開中だったいわゆる平成ガメラシリーズの第一作目、ガメラ大怪獣空中決戦を見るためなんですが、今じゃヘップナビオ、当時はナビオ阪急の最上階にあった映画館、今じゃ東宝シネマズ、当時の北野劇場で見たんですね。映画自体は大変楽しく鑑賞し、当時公開されていた平成ゴジラ映画とは全く違う特撮のクオリティに大興奮していたんですが、映画を見終わり、いざ帰ろうと地下街へと潜ったんですね。すると休日だというのに人が全くいない、ガラガラ、店もシャッターが下り、まるでゴーストタウン、何かおかしなところに迷い込んだのか、とりあえず地上へ出ようとするも防火扉まで閉まっている。どこかから地上へ出る道はないのかと無人の地下街を散策していると、警備員に呼び止められ、地上へ抜けるルートを教えてもらい、脱出したんですね。警備員が言うには、オウムが梅田でテロ行為を実行しようとしているという通報があったため、地下街を閉鎖しているとのこと。僕がのんきに映画を見ている間に、状況が一変していたわけで、知らずに地下へ潜ってしまったわけです。もちろん、その日、梅田でテロは起きてないんですが、異様に怖かったのを覚えてます。また直前に見ていたのが怪獣映画だったのもあるんでしょうが、それまでオウム真理教なんてテレビの向こう側の話だと思ってましたが、そういうわけではない、自分もまたオウムの犯罪に巻き込まれるかもしれないんだなとリアリティを感じた出来事でした。実際に被害に遭ってなくてもこういった恐怖を感じた人は当時の日本には多かったんじゃないでしょうか。さあ、これで今回の配信は終わりですか。第50回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密2ポッドキャスト。月に3回。各種木曜日配信。バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。To enjoy the next broadcast distribution.